よいしょ
え、もう回ってるのそれ回ってるの
回ってますよ、回って
そっか、そんな始まり方でいい
こんにちは、マイケル・ジョーダンです。
こんにちは、ピッペンです
ピッペンね、
ピッペン結局ね、昭和の話だよねそれもね
最近寄付しました。
あ、そうね、うん、そんな始まりなのマイケル・ジョーダンとピッペンの話はそんな広がんないよ多分。広がる？
ん？
広がる？
夢は広がる
何？大丈夫？
うん、OK
OK 何が OK なんですか？
ん？
うん、
うん、まあまあ
はい、まあそんなわけで、1ヶ月あっという間だったわけですけどね、なんか大事件とか起きましたか？
地震が
昨日の朝ね昨日の朝地震あったよね、
うん、
5時頃、
うん、
起きてたら、
うん、
一生懸命ね原稿を作ってました私も、
うん
うん、6月でした、結構、つい最近大事件が起きてですね、黙ってたんですけどずっと、
うん、
最近うちの団地の管理組合の今年と来年理事をやらなきゃならなくなりまして、
あ、偉い人
偉いかどうか分かんないけど
理事長、
理事ね、長じゃないんだけどね、
ああそっか、うん、
理事をやることになって、
うんうん、
広報を担当することになったんですね。
え団地広報すんの？
その管理組合のがどういう、なんかことをやってるかみたいなの広報する、B4 のペラ1枚の裏表を作る係を担当することになったんです。
頼り、
そうまさに頼りなんです
。わらばんしで、
わらばんしじゃないんだけどねわらばんしじゃないんだけどさ、ちゃんと印刷屋さんに出てるんだけど、
うん、
うん、でなんかそれをやることになって原稿をこの間作ってたんですね。
へーへー、
自分で、
はいはい、
Mac で
いいじゃないですか、
やってたんですよ。
いいじゃないですか。
で、ああできたと思って、うん、ボールペン挟んで蓋をちょんって、 Mac の蓋をちょんって閉めたの、
うん
うん、ボールペンをこう入れてこうやって、まあ後でやるからもうちょっとでちょんってやったらそのまんま画面が真っ黒ですよ、
うん、嘘割れたの？
割れました
挟んじゃダメだったので
本当にちょんってやしかしてないんだよ、
うん、
でももう何も割れたとか言うんじゃなくてもう何も映らなくなっちゃって
ああで、
うん、
どうし
でしょうがねえから外部のモニターに
出
して作業してたんだけど、
あ、出た、
うん、でまあ出たから良かったんだけど
でもねそれってデスクトップじゃん、
うん、そうそうMacBook である意味が全くなくなったんですけど、ね、デスクトップだなこれと思って、
あで直さないと、
うん、直さないとね、
外部出力携帯とかにな
んか、
携帯じゃないか、
家のモニターとかに出して
やつ、でっかい方に、
うん、
携帯ちっちゃいもんね、
携帯じゃ無理だね携帯でその原稿を作るのは無理
だ、意味が分かんないよねノートから携帯に出す新しい、
ね、そうでもうさでショック受けちゃってさ、で2年前にちょうど買ってるんですよね。ちょうど2年前に本当に買ってて、うん、壊れる6月18日にその、うん、モニターが壊れたんですけど、実際にその買ったのが2年前の6月19日だったっていう、
あ おうおうおう、
うん、ね、で24回ローンの支払いが終わった直後だった
あら、
ショックだった
直しに行かない、
直しに行かないと、そう、そうなんです、直すか買うかなんですけど、
直すか買うか、
もう一回24回のローン組むかなんですけど
それかいつもディスプレイ持ち歩くか
筋トレね
iPad とかにこう iPad 貼っとけばいいんじゃない、
画面のところにあ、そっか、
かあと、うん、映るメガネとかを作ればいいんじゃない、
なんか
シャキッてかけると、うん、こう出る
ドラゴンボール、うん、スカウターみたいなあ、時間かかってなかった、
うん、今ない
っていう大惨事がこの間あった、ね、うん、でさ、その団地のさ理事会の仕事はさノーギャラなわけですよ、
はいはい、
でノーギャラの仕事でパソコンを壊したわけですよすげえ頭きてさ、それだ、ね、
やめるって言ったうん、一身上の都合でやります、
マックが壊れたから一身上の都合ね、まあ、もっとね、もっとムカつくことがあったんだけど、まあそれはね、うん、それもめんどくせえ話だったんだけどさ、ご挨拶みたいな文章が載せてくださいって言ってきてたんですけど、で、どう、はい、あんまり上手に書けなかったから、どういじってもらっても構いませんって書いてあったから結構ゴリゴリにいじってみたんですね、
あ、
うん、そしたらなんかやっぱ傷つけちゃったらしくて、
うん、
こういうことは書いてないと思います
あ、
かなんかちゃんとかっこよく全部直しといたんだけど、う
ん、
本意じゃないみたいなこと言われて
あ、う
ん、じゃあ分かりました、
朝日新聞みたいになっちゃった
そうね、うん、朝日新聞ってそんなことしてんの、うん、
取材、
うん、
取材させて記事になったら言ってることは違う、
違うみたいなんか内容はよくなしたつもりだったんだけど、うん、まあ言ってること
変えちゃいけない、
うん、あんま変えちゃいけない、じゃあ 一言一句変えなければいいんですねって言ったら、
うん、
じゃあそれでお願いしますとか一言一句変えないでそのまま載せておきました、うん、でそれでマックが壊れましたね
お前のせいだ
そうお前のせいだ
お前のせいだ
もうがっかりでした仕事行ったらさいつも通りマックに電源を入れた、うん、ずっとつかない、
あら、
でもなんかうーんってうなってるなと思って、
うん、
で画面の端っこちょこんちょこんってちょっと触ってみたら、うわー、
うん、
なんか変な線出ると思って
そんなんで壊れるんだ、
そんあんなさちょんってとちょっと置いたつもりだったのにさ、ちょんって閉めたつもりだったのに、
うん、
ダメなんだなと思ってさ、うん、
今度は柔らかいパソコン買えば
そういうのどういう、すげえ硬いかすげえ柔らかいかだよね、じゃあね、
うん、
うん、
そう、
6月は、うん、結構最近の話だよ、ね、でちょっと嫌になって、うん、でもなんだっけ、10万円入るからいいかと思って、
はいはいはいはいはい、それでね、
うん、
またアップル税を
アップル税
納めると、
納めるのかなっていう、でもモニターなんか自分で頑張ると5万円ぐらいで修理できるみたいみたいな、
うん、直せる、
直せるっぽい、ヤフオクでモニターの部品だけ買って、
はいはい、
あとは運任せでもう
分解して、うん、壊れたらしょうがない、
うんうん、有料だと10万円ぐらいするみたいな、だったら買った方がいいかなと思ってさ、
うん、買う予定で直す
そうそうそう、買う予定で直すっていうね、うん また24回のローン組む予定で直す。
気が重いな。
重い。
重い話から始まりました。
うん、はい、
はい、
うん。そんなわけで。
うん、
39回目
おう、
うん、の今回
だいぶ中年に近づいてそんなこと言ってもね、
うんうん、
1000回とかやってる人もいるんだ
けど、そうそうそうそう、バカ力が1000回超えてるよね、
うんうん、すごいね、毎週で20年ぐらいやって
る、うん、そうだ、爆笑問題カーボーイだとそのぐらいいってんじゃない、
うん、
1000回ぐらい
ね、毎週やってると思ってるからそう思ってないけど、
うんうん、
そうだね。最近のもうさ、あの最初の話聞いて、
うん、
コーナー入ったら消してる。あんまりちょっと、うん、もういいかなとか。
あの
コーナーになったらでも寝ちゃうんだよね。あのもう飛んじゃって、あ、うん、もう終わってんの。
ああ、そう。で、あ、そう。
うんうん、でリアルタイムじゃないと面白くないから、うんうんうん、絶対ラジオで聞くんだけど、
うん
うん、後からは聞かない、
そっか、
あ、後から聞いても、ね、やっぱ寝ちゃって
そう、そっか、
そうなんだよ、6月になってから、
うんうん、
あ、5月もやったけど2つのバンドの録音をしたと、
うん、
家で、
家でここでね、うん、特設スタジオで、う
ん、まあ、防音とかないんで夜中の1時から4時までが勝負で雨降ったら無理でしょ、
そうだね、
うん、
1時から4時ってのはあれでしょ、このブオーって、うん、
電車がない時間、
うん、電車
そうでしょ、終電がまあ1時前とか終わって4時半とかには動いて、たまになんか線の工事とかするやつも来るしさ、雨降ったらダメだしさ、で1週間ぐらい放置したりとかしないとかしてたから
できんみたいな、
うん、一人だからさ、じゃあ撮りますって言う人いないんで、
そうだよね、
俺自分で言ってた、あ、じゃあ撮りましょうかねとか、うんとか言って、今ほらトラック作ったしとか言って、うんうん、とりあえず流しといてとか言って、
うんうんうん、
流して寝ちゃうみたいな、とりあえず撮っとこうよとか言って、うん、やっと撮って、
うん、
で次の日もう一回入れて、
うんうん、
何日かかけて。で誰も何も言わないんだよね。
そう、まあそれそうだよね。誰もいないからね。
うん、うん、うんっていう顔も来ない、ないんだよね。とりあえずセーブしておくか、書き出しておこうかなとか。
保存みたいな。
で自分で聞いて、
うん、
うん、いいだろうって言うしかないみたいな。送るまで緊張するんだよ、
ね。まあそうだよ、ね。どんな反応が来るかまでだよね。
うん、そうで送ったら、送って次の日返事来てるんだけど、うん、まず見れなかった。1日あげたりして、何書いたんだろうな
今すぐは見れんみたいな、
あの直しますんでって一応一文入れといても、うんうんうん、もしね合わなかったらだから、うん、なんか書かれてるかなとか思って、
うん
うん、なんかどれかは使えるみたいだったからよかった
。そっか、
そうそう、
あ、でもそうだよね。
まあそれでフェイマスジャパニーズは下あり入れて、滞空時間のは4曲バイオリンを弾いて、
うんうん、
久しぶりだったから、どんなチューニングも忘れちゃってるから、大して人なんだよって言って、
うんうんうん、
あ、これはちょっと分かんないやと思って
分かんないやつの何が分かんない、分かんないそうか、うん、
結構ね、やっぱだから自分でその重ねたやつのミックスと、
うん、
ミックスしてないやつと、
うんうん、
あ、ミックスしたやつのと同じエフェクターを入れたのと全くかましてないのととかで、うん、1個につき何パターンっていうのを4曲分ので結構な結構なんか、
うん
うん、よ分量になってたりして、うんうんうん、何ギガ分ぐらい送ったりなってたよ、うん、
結構いい量ですねそれ。
まあまあの量
でもまあ内容はあんまり変わらないってことですよね。音の
えだから、うん、変わってるよ、
うんうん、でもあの音をこう取り音とエフェクトかけた音と、
うん、それが1個です
。あ1個
それを何パターンだから、うん、なんか1個のファイルに十何個あるね。あのジップに全部名前つけてさ、
うん、
日付と
そりゃ大変だな。
向こう受け取る方もね、うん、どれミックスするんだみたいな話だけど
まあ一応いっぱい来てるなみたいな、
いっぱい来てる、うん、
選ぶ、うん、選択肢いっぱいあるみたいな、
うんうん、1個だけでさ、
うん、
こっちも不安だし
確かに
いいガッと送った方がいいもんね、うんうん、多分と思ってで一応一段落みたいな、うん、やっと夜寝れる寝りゃしね朝になるんだ
よすぐにね、すぐに朝になるよね、
うん
うん、1時からだとすぐ朝になるよね。
早い早 い、4時ぐらいに青いからさ、
そう、うん、そうもう終わりかみたいな感じになるよね。
そうだ
よ、4時ぐらいね、
そんな感じ、
うん、俺も4時ぐらいに毎日帰る生活してたから、
なんかね、うん、たまに帰るって書いてたね
帰る
そうか
もうちょっと嫌になってた、うん、でもまあ夜静かなところで作業するのはいいなって思う時があるっていう、
うん、
誰もいないとね
時間気づいてね、
うん、で週に1回だけあの深い時間まで作業する日を最近作るよ、
うん、でそんなんとやって本読んだりして、
うん、
あと落語をね聞いたり、文鎮さんは最近バッとハマったから、うん、ガツッと聞いていっぱい聞いたよ。
どんなの聞いた？
なんか古典的なやつとか、なんかお師匠さん、女のお師匠さんに習い事してる男たちがいて、
うん、
うん、でな、そのお師匠さんに、みんな気があるんだけど、
うん、
俺の方が好きだよとかそうなんだけど、そのある日行ったら一人の習ってる人がなんかいい感じに二人で酒飲んでるっていうシーンを見ちゃって、
うん、
障子の穴から見ちゃって、はあ、あいつやりやがったなみたいな、
うん、
でそれその人奥さんいるからさ、奥さんにさ言いに行ったの、
うんうん、
あんたんちの旦那できちゃってますよって言いに行って、
うん、
そんなはずないですよ、あの人は今後ろで寝てますよって言うのうんって言って、うん、いや確かにって言って、でなんかじゃ見に行きましょうって言うの、見に行って、
うん、
で奥さんも旦那さんも連れて、
うん、
あ本当に俺がいるって言ってお師匠さんっていい感じになってるって、ね、みんなで見ちゃって
、うん、
で最初はそれなその最初に見たやつは あいつどっか穴掘ってお師匠さんに言って俺が奥さんそのお家に行ったらどっか穴からすぐ家帰ってんだろうとか言ってさ、で今度一緒に見に行っちゃってるからね、うん、あいつ早い動き早いなってあいるわとか言ってでしたらいやもう着てるもんもそっくりのやつが、
うんうん、
2つの人がいて、かしじゃあもう見に行こうって言ってこうお家で入ってって、
うん
うん、あら熊さんとか言われてでそういうでこの野郎お前なんか化けてるのかとか やったら、
うん、
猫が化けてましたみ
たいな話して
で猫は何で来たかっていうと、
うん、
実はあの両親が死んでね、
うん、
そのね、このお医者さん家にある三味線のね、
うん、
表と裏の皮が両親なんですだからどうしても会いたくて来ましたっていうちょっといい話
いい話
あとは、こう、死んじゃった、ご近所さん同士で、まあ、知り合いの死んじゃったやつがいて、それが地獄巡りをするっていう、地獄八景亡者の戯れみたいなやつ、面白かった。1時間半ぐらいやるの、いいんだよね。
長いね。1時間半。
こう、三途の川を渡るのにさ、鬼がいてさ、で、お前いくら、いくら、いくら、いくらとか言って、罪の重さによって、船賃が
違う
変わるみたいな。それがさ、適当なんだよね。なんか、あいつは、なんかごまかしたから、二八の十六文だな、とかさ。死んでるやつもさ、死んでるやつ、いろんな死んでるのがいるんだけどね。面白いのは、遊びの道楽の若旦那がいてさ、若旦那がもう、いろいろ遊びもやっちゃったし、つまんないなって言って、もう死のかって言って、死ぬぐらいしか楽しみないやって言って、あ、そうですねとか、太鼓持ちも一緒に死んじゃってさ、あと、もう、そこのお姉さんたちもさ、じゃあ私も一緒に死ぬわみたいなって、ちょっと頭動かしてんだけど、じゃあどうやって死のうかとか言ってさ、飛び降りるの嫌だなとかさ、泳げないから私とか何言ってんだとかさ、いや、泳げないとか面白いな。で、結局ね、なんか楽しく死にたいねっていうことで、じゃあ風の毒に当たろうとか言ってさ、肝を食って みんなで死んじゃったみたいな。そしたらまたもうね、地獄に来てもさ、楽しそうなんだよ。踊ってんの。
いいとこだね、みたいな。
いや、
面白いとこだね、みたいな。
飲め飲めみたいな。そういう感じで行って、で、地獄も。地獄行ったらさ、なんか、お店もあるの、普通に。で、お経を買えるのね。お経を買う。で、いいお経、高いお経を買うと、まあ、罪が軽くなるみたいな。いい加減なんだけど。わかるかな？あ、これいくら？何十万円です。高いな、とか。そっちの、50万です。もう安いないのって、じゃああっちの方に店になんかクズみたいなの置いてるのがあるから行ってくださいよ。とかそういうのとかね。
いいですね。
そういうね。あと、エンマ様と脱税バーがちょっと不倫してたとかさ。いい感じだったとかね。
でもそれは1時間半聞けるね、その感じだ
い
と
ろい
ね。
ろある
もう盛りだくさんだね、
盛り
そ
だくさん。ちょっと聞いて、これ。もうすげえいい。上方落語です。
髪型だ。古典なの？
文鎮さんじゃ
新作ではない。
新作なんのかな、新作っていうか、ちょっとさ、地獄八景、なんかね、いろんな舞台にもなってるみたいだけど、地獄八景亡者の戯れ、上方の演目で、江戸でもあんのよ。地獄巡りっていうんで、あるみたいだね。通しでやると1時間超え。
そんなんだ
起源はね、あ、米朝がやっぱり有名なんだけど、米朝首
ね。
相。1839年に刊行された安祐山人作の話の種っていう、そのぐらいにあったみたいだね。もうちょっと、ね。
1839年ね。
面白いですよ。
最近だね、割と。まあ、最近になって紹介されただけなのかもしれないしね。
昔からああ
るん
る
だけど、みたい
お
な。
話なんだよ。口伝とか。面白いからこれ聞いてほしいな。
わかりました。じゃあ今日帰り、聞いて帰るじゃん。
髪型のは音楽が入ってくるからいいね、途中
あ、
で。
そうなんだ。
途中三味線とか太鼓とかで、にぎやかなシーンとかになると、あと歌うシーンとかあると、またガーッて音が入ってきたりして。江戸のはないもんね、あんま。 音入って
な途中で入ってくるっていうのはあんまないよね、うん、聞いたことあと
カンカンってさ、うん、やるじゃん髪型がこの、あのお寿司のやつみたいな
あ
下駄みたいなやつに、うんうん、カンカンってあれは違うんだけど
そっか、
うん、
カンカンってやるのか
うん
うん
今ストップで
ドキッてしちゃうやばいみたい
はい、
まあそんな
じゃあね今日もこれから本を読みますけど、うん、その前にお後がよろしいようで京さんからどうぞ、
ね、あ京さんからそうですね
じゃあやります
はい
荒井を
長妻博士の
お丁目ラジオね真打ちが
あ荒井郷あがつまひろしの五丁目ラジオこの番組は社会学ドリルこの理不尽な世界の片隅でガーナの布地日本製法の服チェリエカカオ株式会社リブロス楽楽生態院株式会社モジュール以上の協賛でお送りします
よいしょお後がよろしいようでしてっていうねっていうのはお後がよろしいっていうのはさ、
うんうん、
あ俺うまく下げたでしょっていうことじゃないですからね、
うんうん、どういうことなんですか
自分の話のことじゃなくて次に出る出番の、うん、ね、
うん、
先輩が、
うん、
新内の方が、
うん、
新内というか先輩が次の方がもう準備できてあっいい話はこれから始まりますのよって渡すっていう
なるほどね
そういう
お後の準備がお後の人の準備がよろしいようなのでみたいな
さささと帰るみたいなそういう
お後がよろしい
謙虚さ
なるほど
のが出てるのね自分の話が良かったって話じゃないですかそう間違えない
あ発見
なんですよ、うん、知ってた
知らない
そうだよ
感心した今
自分のネタが良かったって自画自賛じゃないですからねよく下がったなって言ってね違うの、
うん
うん、
そっか
はい、
はい、
じゃあ本読み会
本読み会ねあとちょっとだからね今日は
いやこれ後半になるに従ってさ、
うん、
人が絡み合っていってさ、うん、もう大変ですって
あとちょっとだから
今日はいきなり行くこれ
今日ね、あれ忘れちゃった。
あれ忘れた。
あれ忘れちゃった。もう今日ね、それどころじゃなかった。
それどころじゃなかった。
パニック
パソコンが割れる
わ。あれはもう、ね。
うん。理事会な、理事になっちゃうわ、うん。
理事会になっちゃう。
みたいなね。うん、じゃあ、コーナーの。
タイトルやらなきゃ。
はい。どうするか。
せーの。
アライゴゼミ
え何 PP 今
なんかパルシステムじゃない
パルシステム
パルシステム
パルちゃんかパルちゃん来ちゃったか
はい今日は
バックしてんだろうねきっと、
うん、社会思想の歴史マキアヴェリがロールズマン坂本達也著第6章スミスにおける経済学の成立を読んでいきますはい拍手岡田先生みたいなねはい拍手
編集ポイント、うん、
はいじゃあ第6章スミスによる経済学の成立読んでいきますアダム・スミスは、
うんうん、
イギリスの哲学者ですけど、
うん、
まあでも北の方のねイギリスの島の、
うん、
アイルランドのエジンバラの対岸にあるところの町で生まれたんだけど、
うん
うんうん、上の方のちょっと右
上の方の右、
うん、にこうちょっと入り江があるね、
うんうん
うん、
その辺に
その辺にいるその辺でおぎゃ
おぎゃしたのね
イギリスの哲学者経済学者です、
うん、
国富論は経済学の古典としてあまりの有名ですが、
うん、
実はその前に道徳感情論を完成させたことそのあたりを当時の時代背景とか あの他の思想家との比較で見ていくっていうところです。古風論において、見えない手って言いましたけどね。見えざる手ってうちら教わったけどね。
しかも、俺らが習ったのは神のっていうのがついてたよね。
その辺もですね、その、本当はその主語は誰なのかっていうのも最後に語っていきたいと思います。では一節、第一節、時代の文脈、文明社会の危機を超えて、はい、アダム・スミスはルソーから思想的な刺激を受けたのですが、その問題設定は大きく異なっていました。ルソーはフランスの、旧体制を革命しようとしたんですけど、それに対してスミスは革命ではなくて、そのイギリスの重症すぎ体制を批判したのでした。国王ジョージ3世の時は、経費のために植民地に直接課税が強行されてました。それが、イギリスのその自由の大義の代表なくして課税なしっていう、ことに反するというので、植民地人から独立戦争へと、出たの、独立戦争へと突き進んでいったんでした。この植民地体制を前提として、文明社会が繁栄する、そういう矛盾を解明するという意識がスミスにはありました。このアメリカ独立と、もう一つ、この時代は産業革命の開始時期ですがあり、さまざまな機械の発明がありました。それを目撃していたスミスが、その思想を詳しく見ていきましょう。
はい。
2節。思想の文脈、啓蒙から社会科学へ。アダム・スミスは1723年スコットランドに生まれて、グラスゴー大学。グラスゴー大学はね、上の方の、真ん中の上の方の、今度西の方にある
場所。西の方にある。
西、ね、左側。左側にあるんですよ、と。ハチソンさん。
ハチソン。
出た。
この間ハチソン。
あ、そういえばね、この章6なんだけど、5章飛ばしてますが、5章は昔やってたので、ルソーさんのところですけど、はい、今後これ語っていくと、ルソーのことも、わかるので、問題ないなと思ったので飛ばしております。はい。後にハチソンが勤めたグラスゴー大学の道徳哲学の教授になったんです。で、スミスの学問には、スコットランドとフランス啓蒙が大きく寄与しているんですけど、後の、道徳感情論、国富論というの本を記す前に、匿名で書いていた書簡というのがあります。あと55年草稿という、のも残っていまして、そこにもうすでに、その後の本のような考えは示されていました。じゃあ3節いきます。早いでしょ？
早い。
早いでしょ？
早い。
3節。さらさらっと、スミスの問題ね。さて、スミスは、マンデビルって人いると思いますよね、スコットランドの思想の、マンデビルとルソーの個人の考え方に着目します。ルソーの個人っていうのは自分の社会的評価を高めるために他人への思いやりを演出する。一方マンデビルの個人はその虚栄心こそが文明社会を発展させる原動力だと考えました。が、スミスは、ルソーとマンデビルたちが、反自然的な情念としか肯定することができなかったものを、人間本来の自然的情念であり、それ自体を肯定し、そこに文明社会の真の発展をもたらす原理を発見する、そういう立場を取ったのでした。そして個人の自由な経済活動の成果である社会秩序を妨害し抑圧する結果となったのがスミスが明確に批判する重症主義でした、ではスミスの代表的著作道徳感情論と国風論をそれぞれ見ていくんですね、この後。じゃあ4節、 道徳感情論における共感と道徳秩序、早速ですがこの本の冒頭部分を丸ごと引用してみましょう。はい、うん、あの分かんなくても聞いてね、うん、人間がどんなに利己的セルフィッシュなものと想定されるとしても、うんうん、明らかに彼の本性にはいくつかの原理があって、うん、それらは彼に他の人々の運不運に関心を持たせ、彼らの幸福をそれを見るという喜びの他には彼は何も引き出さないのに彼にとって必要とするのである、
うんうん、
うん、この種類に属するのは憐憫、
うん、
または同情であって、それは我々が他の人々の悲惨を見たり非常に生き生きと心に描かれたりするときにそれに対して感じる情動である。はい、もう一つ、うん、
金八先生みたいな、憐憫
と同情はは
いもう一つ、
あ、はいもう一つ、はい、他の人々の悲哀に対する我々の同胞感情を表すように当てられた言葉である、
うん、
共感はおそらく本来的には同じ意味を持っていたであろうが、今ではどんな情念に対する同胞感情を表すために用いたとしてもそれほど不適切とは言えない、
うんうんうんうん、
はい、引用終わりはい、この部冒頭部分にスミスの考える人間の自然が示されています、うん、第1、人間は利己的なだけの存在ではない。第2、
うん、
人間には利己心と並んで同胞感情がある、
うんうん、
それは共感と同じである、
うん、
第3、共感は他人の苦しみや悲しみに対してだけでなく他人の喜びや快楽に対しても作用する、
うん、
はい、ここでは共感という、ワードに注目していきましょう。現代でもあの人にはついていけないという時、あの人の言動は適切でないという暗黙の道徳的判断を含んでいますね、
うんうん、
スミスの共感とはそれに近いものと言えます。それはただ単にその人が好きか嫌いかだけの話ではないか、
うん、
と思われてしまいそうですが、スミスはここに根拠となる基準を出します、
うん、
それは道徳的判断をする人が公平な観察者、インパーシャルスペクテーターであることでした、
うん
うん、これは近代社会における普通の人々が日常的に引き受ける役割で、ある時は好意者として、またある時は観察者として、お互いに道徳的判断を繰り返しながら秩序が作り出されるのだという考えです。さてこの考えは前近代の考え、すなわち人々は伝統的な道徳規範への服従を自然と要求されるから、個人がお互いの行動の妥当性について意識的に公平な観察者として判断する必要がないという古い視点に変わる斬新な視点でした、うん、人々はお互いへの関心を共感を通じて表明し合いながらも、各自の利益を適切な仕方で自己規制しながら追求し合う自然な社会、スミスの道徳論が打ち出したのはこんな新しい文明社会でした、
うんうん、
はい、そしてじゃあ第5節いきましょう。
早いな、パンパンパンパンいけるな
早いでしょ、うん、でも大体そんなもんだもんだね。はい、5、
うん、
国富論における分業市場富裕という説、
うん、
スミスは1764年にグラスゴー大学を辞め、
うんうん、
フランス旅行をします。
またフランス行っちゃうの？
またっていうか、
先週もだみんな行ってたよねフランスにね、
うん、行け、
あ先週じゃない、
フランス見たかったんじゃないのね、
うん、なんかやっぱフランスにとりあえず行くよ
ね、まあ、イギリス、そうね、
あでもそうだよね、あの、うん、フランス啓蒙と、
うん、だって
あの、ね、スコットランド啓蒙を中心にって言ってるもんね、
そうね、うん、それでフランス行った時にですね、ケネーとか、うん、トゥルゴーラ、
うん、
経済学者たちと交流をし、
うんうん、
そう言って帰国後に国富論の執筆に心血を注ぎました、うん、まさに心血だったらしいんですけどね、あの俺が死んだらどうこうしてくれと、
うん、
師匠に言ったらしいじゃないですか。その理論の中核にあるのは、うん、個人の経済活動の最大限の自由こそが国富を増大の根本条件であるという考えでした、うんうん、そのメカニズムを見えない手に導かれてという言葉で説明しました、
うんうん、
それで、3つの柱となる理論が出てきます、うん、1つは分業、2つ目価値と価格、
うん、
そして3つ目利潤の、資本化による蓄積です、
うんうん、
はい、で分業とは、まあ、予想つきますけどね、例えばとここで彼が出しているのは、一本のピンを一人の職人が鉄の塊から作ろうとすれば一日で一本完成であると、少ねえなみたいな、うん、だけどそれを10人の職人で分業すれば、4800倍、
うん、
とかなるっていうわけです、うん、すごい効率が、で、うん、スミスの理論の面白いのはこういう分業というのをその作業だけじゃなくて社会全体にも作用しているということでした、はい、4800だといいんだっけな、
4800だね、
48000本できるってだから
1日に4万8000
だから10年で10人で割るから4800倍の効率と、うんうん、はい、じゃ あのさて人間はなぜ分業できたのでしょうか、うんうん、できたのでしょうかね、それは人間固有の他の動物にはない、
うん、
交換性交があるからです、
交換性
交換ですよ、うん、交換性交、交換によって人間は平和を維持しつつお互いに要求と必要を満たし合うことができると論じたのでした、うん、スミスは文明社会では地主労働者資本家が選択する提供する土地、
うん、
労働資本に対する正当な報酬として各階級の所得が決まると言いました、うん、その所得とは価値とも言いかけられますが、それは実際には変動しますね、
うん、
うん、しかしその最高値と最低値の中心値が実現されれば、3つのその階級の利益は相互に調和され最大化されます、
うん、
はい、ここまでその分業と見てきましたけども、国富不増大にはもう一つ資本の蓄積が不可欠でした、うん、スミスは第一に資本家がより多くの労働者を生産的に雇用し利潤を生む生産に投入すること、第二に生産的労働者を雇用するための資本を蓄積することだと提言したのです、うん、ここで2つの点について確認したいと思います、うん、まず貯蓄に駆り立てるという原理は自己を改善する欲求ですから、これは全ての人が生まれ持っているものです、
うん、
すなわち労働者の誰もが資本家になる可能性を認めていたということのにもなります、
うん、
もう一つはスミスは有形物を生まないサービス労働などを不生産的労働と言ったんですが、そこには歌手やダンサー、 と同時に政治家、官僚、軍人も含まれていました、うん、彼らは経済学的には公共の使用人であり不生産的で、勤労国民の負担で、あったとスミスは捉えたのでした、うん、はい、じゃあ最後のね6節に行きますスミスにおける自由と公共、
すげえ早いな、
わら
なんで、
うん、うん、では文明社会において政府は、
うん、
果たすべき役割とは何でしょう、うん、はい、それは国防、1、うん、国防、うん、2司法、
うん、
3公共事業でした、うんうん、国防は国際社会において自国の領土を国民の、あ、自国の領土と国民の 生命財産を守ることですね、
うん、
分かりやすいですね。2、司法はそれが国内社会において他人の不当な侵害から人々の生命財産を守ることが司法です、うん、そして公共事業はインフラ整備と公共教育に分かれますが、この中で特に優先されるべきが庶民、
うん、
いわゆる労働者の初等教育でした。どうしてでしょうか。スミスはこう強く懸念していたからでした、引用すると、分業が進むにつれて労働で生活する人々の圧倒的大部分、すなわち国民の大部分の仕事は少数のしばしば一つか二つの極めて単純な作業に限定されるようになる、
うん、
結果としておよそ人間としてなりうる限り愚かになり無知になる、
うん、
はあ、
うん、
そうか、精神さを失うことにより、
うん、
彼はどんな理性的な会話を楽しむこともそれに参加することもできなくなるばかりか、うんうん、寛大、交渉、あるいは優しい感情を持つこともできなくなり、
うん、
結局私生活上の普通の義務でさえその、多くについて何も正当な判断が下せなくなる。自分の国の重大で広範な利害についてもまた全く判断できず、彼をそうでなくさせるために特別な骨折りがなされない限り、彼は同様に戦争に際して自分の国を防衛することもできない、
うん、
引用終わり、
うん、
はい、うん、国富論は初めからその国の指導者たちに向けて書かれたものでした、
うん、
スミスは確かに小さな政府の提言者でしたが、しかし政府には国家の英知、すなわち真の公共性の立場を体現者であることが強調されました。スミスの見えない手は神の見えない手ではないこと、すなわち自由な諸個人の経済活動とそこから自然に立ち上がる公共、そして政府による国防、司法、公共事業という神ではないで人々によって作られる文明社会、そんな経済学を論理的に説明したと言えます、うん、以上ですじゃあいかがでしょう、質問とか面白かった点などこれからやりましょう。今どのぐらいだった、20分ぐらいかな、
うん、20分ぐらいですね、
うん、
早い、
ちょっと抜いてるとこもありますんで、うん、これはどうなのとかなんかある、なんか分かりやすかったですよね、意外と。あ、多分その何、国富論は分かりやすい、
うんう
ん、はっきり言って数字とか経済的なことなんか全然すんなりそうだねって感じになるよね、うんうん、それで、何？道徳感情論の方がちょっと、でもそんな分かりにくくないか、
うん、
とは思うけどね。
俺、 ちょっとこれ読んでてさ、すぐに質問とか出ないけどさ、うん、この書、このアダム・スミスの章は、なんかよくわかんないけど、丁寧に書かれてる気がする。あっていう、前、あの、Facebook に書いたんだけど、
うん、
なんかね、
そうか。
すげえ丁寧に書かれて、わかりやすく書かれてる気がするっていうふうに。
わかりやすい、あ、ちょっと引用とかをね、うん、ざっくりして、がっつりしたりしてるからね、うん、あの、見やすい、書き方にはなってるよね、
うんうん、
ここから引用ですとかさ
そう、あ、そうそうそう、うん、あのはっきり引用のポイントが出てるとかね、
そうで、そのうん、でもその後もそうなってくるけど、
うん、こんなさ、ちゃんとさ引用ですっていうのさ、抜いてくれ、
うん、
抜いてくれるの他の章でないんだよね、
まあ文中になるけどね、うん、
そう文中にはあるんだけど、
ここはだからなんかいろいろやったんじゃないの、
うん、
講義とかで
そう
やけにまとまってるってことでしょ、
そうそうそういうことよ、
だから読んでる方もさ、うん、
うむってそ
う、うむうむって分かるよね、だからそのスミスは経済学やね、
うん、
まあ、基本の基本的なとこだよね、
うん、
こっからでもこの人もだから前のルソーとか、
うん、
マンデビルとかを、うん、
戻る的な
戻んない基本にしてるけど、
う
ん、うん、そうない、ね、自由な経済活動をするっていうこと自体が人間の本性ですってとこまで広げたっていう
んだよね、うんうん、
それまではなんつうの、それはあの嘘であるとかさ、
うん、
なんか演じているんであるっていうふうに捉えてたんだけど、ね、あの本当の人間性とはちょっと違うあのなんかマンデル虚栄心とかさ、
うんうんうんうん、
あそういう風にちょっとネガティブな行動として書いてたけど、うん、それさえも人間本性に入れたって考えたんですね、
うん、
ちょっとだから楽観的には感じもするけど、
うん、
でもそうじゃなくて当時のイギリス見てみると産業革命でいろいろ機械が発明されて労働者があの結局あのそんなに賃金も上がんなかったと、
うん、
で労働者増えてったんですこの時期、
う
ん、多分ね700万から1000万とかなっぽいんだけど、うん、田舎から出てってね労働者が街に、
うん、
でも仕事が、
うん、
安いしかないし生活も良くならないし、
うん、
でも子供増えるみたいな、
うんうんうん
ことが実際あったので、うん、とても憂慮していたんです、
うんうん、
だから公共事業公共教育もちゃんとしなきゃいけないし、うん、というわけで、政府は何もしなくていい、ほっとけばいいっていう楽観ではなかったんです、
うん、
ちゃんとそっちも というかそういうふうな格差ができちゃってるので、
うん、
やっぱり政府にとかその国を動かす者たちは国家の英知と言ってますけど、うん、国を国富を増大するためにはちゃんと労働者の環境も良くしましょうっていう仕事をしなさいよって言ってるんですねっていう、とても真面目な方ですねこういう人が立候補したら、うん、なるほどと思うじゃないですか
思う
政見放送で、
うん、
あの5分間をいやー、やっぱりこのぐらいのことを言ってくれたらなんかあいいかなって思うよね投票する害もあるよね、しがいもあるわな、うん、とは思った、
う
ん、
そうか、
いや、ちゃんとしたんですよこの人ただその民衆がこう自由を認めたけどもやっぱり そのうん、こうやって知識を持った英知を持った人が引っ張っていかないと、うん、やっぱりそこは政府がなきゃなくしていいんだってんじゃないんですよね、
うんうん
うん、そう。あとはその植民地、そのなんかね、他の外国がも儲けて、うんうん、他の国が国富増大していくのをもうそれも、あ、それを否定するんではないってことも言ってた、うん
うんうん、言ってた、そっか、
そうそう、あとまあそのイギリスの状態だってことだよね、うんうん、フランスとの対比で言うと、うん、フランスは革命に行ったでしょ、
うん、
革命で、まあ、一応共和制ができたけど、うん、それが全然続かなく弱盤派の、うん、あの独裁が始まり、うん、それが数年でナポレオンが出てきちょっとまた前のことに戻されてっていう何十年かは、うん、もうすごい、うん、その血生臭いことになっていたんだが、うん、イギリスはそことではまではいかなかった。も
う
ちょっとこう、うん、政府が具体的にこれをこれをこれしなさいって言ってますからね、
うん
うん、だいぶしっかりした意見だよねっていう、
そうね、
今でもさ、うん、こうだよねって、うん、こうにすればいいとは思うよねっていう納得いく意見だったなと思う。
なるほどね、
うん、政府を小さくしすぎてもね、民間に主導にしてもね、
うん、
それも困るし、
ね、うん
うん、しかもその国家、ここに書いてあったかな、次に書いてあったか知らないけど、うん、国家のその、うん、その軍、国防、国防司法、うん、公共事業だけじゃなくてやっぱ経済政策も国の仕事には入れてないわけじゃないんだよね、うんうん、大きな意味での経済政策がちゃんと役割もありますよっていうことも言ってるし、バランスいい人だなと思う、
ね、うん、
今までの人たちよ
りも、
ね、
う
ん、あと具 体、ま
あ、
具体
妥当性がある、
今までのまあ思想だけだった感じはあるんじゃん、うんうんうん、実際とのかけ離れ方がちょっとね、うん、理想が多かったけど、うん、割と現実に見て即してやってるなって感じはするよね、うん、
確かに。
ちょっとフランスに理想が過ぎたかもね、
うんうん、
ちょっとね、
うん、
その後、まあ、この後ドイツとか見てくんだけどね、この次の章とか、
次の次ぐらいです、
ね、あ、そうだっけ、
うん、次を、次まだ、あの、
次までフランスが、
いや、まだイギリスやるんだよ、哲学的急進、あの、
急進
主義
やる、
で、その後で8章、
うんうんうん、
8章ドイツやるんだ
よ。大丈夫、この章は大丈夫ですかね、
うん、大丈夫、うん、すごいな、よくこんだけコンパクトにしましたね、しかし超
なんか
超すごいよ、
これ1、この1枚が、うん、この1ページが 20×50 文字ぐらいなんだよね、
うんうん、
確か、
うん、
だから1000、
20×50 1000
だね、
1200ぐらい、
うん、そのぐらいでしょ、
うん、
だから 1枚ページが原稿用紙3枚分、
うん、
でこれ、ま、今日まとめたのは2ページ分が1枚以下にするようにしてるんだ、多分そう、2ページ分のその原稿用紙にしたら6枚分ぐらいのを1枚にするっていう、6分の1ぐらいにするとこのぐらいになるよっていう、喋るとで計算してます。でもだいぶ読んでる俺、何回もやってるから、
ね、
最初バー読んで、うん、またバーって読んで、次とか前のもまた読んでとかで、うん、で書いてって、
うん、
書くときは1回で書くみたいな、うん、そうだね、
あの あの見えない手が神の見えない手じゃないっていう話をは、
うんうんうんうん、
しなくていいですか。
じゃあして
ください。え、
ごめん、俺が言ったのは、俺はちょっと、うん、ちょっとちょっとしか言わなかったけど、うんうん、それは神じゃなくて人ですっていうぐらいのもんですよ。人でやっていくんだって変わったと、うんうん、でもこの時点でちょっともう宗教的な話ないからね、
うんうん、そうね、
そう、
う
ん、急にないの、
ね、そうそうそう、
この人
そうそうそう、
ルソーまで、まあ、
あるんだよね、うん、
あるんだよね。アダム・スミスだって、だってどこの子だっけ、どこの子父はさ、もう税管理なんでね、
そうそうそう、
だからちょっとそういう出自もあるかもしれないけど、でも聖職者とかの奨学金も受けてるけど、うん、なんかそのうん、あんまそのさ、神の見えざる手ってちょっと神とはもう言わないけど、うん、見えない手とかにしてて、うん、神とかって書いちゃうとさ、うん、もう宗教色が強すぎちゃうんだよ、ね、神じゃないですよっていう図なんだけど、うん、だから神とは書いてないって言ってるしね、神よとは言ってないっていう本では、
うん、
この人の本では言ってないんです。
誰がつけちゃうんだろうね、そういうのね。
ちょっとかっこよくないって言っちゃったんじゃないの。あれさ、神のって間違いだよね、
うん、
いや昔の教科書のこれ、
う
ん、これ言ったら、
そうそうそう、
人の手だってことだよ、
うん、
人がの人間本性に従えば、うん、うまくいくよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
でもうまくいかない部分も出てきたから、ちゃんと政府も頑張りましょうっていう話なのに、うん、どこにも神なの、神はいないから、
う
ん、いるけど、あるけど、
うん、
ちょっともうスミスの場合は宗教、
そう、科学、まあ、科学の方向に向かって
くるもん、ね、宗教科学だ、ずいぶん前だからさ、うん、もうさ、
そうだよね、
100何十年前変わったってことなんだよ、うん、近代に、
うん、
産業革命とか、うん、そうそう、市民革命で、
うん、
ここでもう、もう近代入ってますねって話、うん、
なんで教科書にさ昔書いてあったんだろうな、あれね、やっぱかっこいいからだったのかな、そういう解釈だったのかな、当時は。
その辺は調べたら、
はい、
俺は分かんないけど、うん、今は書いてないんじゃない、
今書いてないかな、うん、
でもこういう大学なぐらいになると書かないのかもしれないし、うん、あれは間違いだった、
間違いだよね、なんかね
だから何言ってか分かんないしね、
うん、
あれしか書いてないからさ、
神の見え
ない、こんな話だとは思わなかった
よ、うん、思わなかったよね、そうそうそう、う
ん、そうだよね、なんか宗教者みたいだったもんね、アダム・スミスって、
うんうん、そうそうそうそうそう、
何をしてくれたんだよ今日ぐらいのもっとコンパクトにさ、歴史の先生がちょろっと言ってくれたらもう分かる、うん、
分かるよね、そうだよね、
経済学者です、
うん、神とか関係ねえからみたいな、
いや関係ねえからって、ね、
関係ねえ
から、そこまで言ってないよ、うん、でもほら、一応勉強してるから、
うん、まあ、そうか、
哲学とか神学とかもね、
やってるから、
ね、やってるから、うん、宗教者になるための学問とかも行ってるから、
うん、そうか、
それはだからないわけじゃないんだけど、うん、スミス鼻でかい、鼻でかいな、
なんかみんなでこう、ね、うまく調和してこう見えない点なんだ、うん、
まあ、ちょっとでもまあやっぱりすごいエリートだから、
うん、
すごいな、あの 上から
、
うん、お前が神かぐらいな感じで書いてるけど
ね
いやすごい、
うん、
頭いい人なんだけど、すっきりするよね、
確かに、
なんか俯瞰で見てるよね、
うん、
いろいろって感じは、まあいいんじゃない、そんな引っ張らなくてもこれ、
はい、いやすごい
でした、
うん、で、うん、ありがとうございました
今日はアダム・スミスの
一生、
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 ジンベエさん、ジンベエさん、はっ、死んでるでおなじみのトントントン、ジンベエさん、トントントン、ジンベエさん、 ガラガラガラガラガラガラ
あれ閉めちゃったもう一回あれ
死んでるありがとうございました、ありがとうございましたっていうです、ね、
はい
でした。次回は
ね
哲学的求心主義の社会思想、
保守から改革へ、ね、
保守ですよ、来た
保守から
保守と求心派、うん、いいね保守保守
保守ね、
すっきこうちょっと読むと、
うん、
ネット上でなんかいちいち毎日言ってるのがとても何を言ってんだろうなって思う、
ね、うん、そうね
いや別に普通のことをやればいいのになと思うんだけどね、うん、政治家もさ
そんな奇抜なことをやらなくてもいいみたいな、
ね、私はミュージシャンですってさ立候補するときいらないと思うんだよ。あ、そうですか
みたいな、羊はいらないみたいな。あ、でもどうなんだ、
いや羊ね言わなきゃいけない、うん、
あ、そっか、う
ん、あ、そのだからね、政権放送では、うん、その私はこういうふうに生きてきましたっていう文と、
うん、
こういうふうにしていたいですっていうのを言いますっていうのが政権放送、うん、だけどさホリエモンの友達ですみたいなさ、うん、夜電話かかってきちゃって飲み行こうぜっていうそのぐらい仲いいんですって割ってる人とかどうなんだと思うけどね、うんうん、ちょっとさ、うん、
どういうあれなんだろうな、う
ん、なんかあそうですか、よかったね、よかったね、よかったねって、もうよかったね、よかったね、わちゃまさんみたいになっちゃうもん、よかったね、あよかったねであのちょっと話すと止まんないから政権放送はい、
はい、
ありがとうございました。アダム・スミスちゃんでした。拍手。はい、
ごちそうさまでした
。いやもう今の話聞くとね自信がなくなるねもうね、
え、
自分がもうこの後やることがもうねチンプになってきたね。
あ、チンプイって言ったよね昔。
チンプイ
チンプイチンプイ豆豆豆チンプイチンプイ豆豆豆豆豆豆豆豆豆あーいあーミスチル
何ミスチル、
なんとかだろうなんとかだろうな
あーあーわかるわかる、
うん、よくある
あるね、
うん、牧田さんのネタでした
何でもミスチルになっちゃうやつか、
うん、そうそう言ってんだろう何とかだろう何とかだろうなんだ
マキタさんのネタをコピーする新井さんね、うん、
メタのメタの
メタみたいなすごいあれさ、あれでしょ、なんだ、ヘーゲルでしょ
え、
ヘーゲル、
あ
そんな感じなの、
あヘーゲルね、
うん、
純粋理性、
それカントだね、
あそっか、ヘーゲルは
ヘーゲルなんだっけな、誰叫んでるな、精神現象学かな、もうこんなとこまで読んだ、全部読んだの、
まだマルクスまで、
マルクスまで、
マルクスで眠くなった眠い時は分かる、うん、あの分かんないんだなっていうことがすごい分かるっていう、
ね、脳に変な負担がかかる時あるよね、
すげえ眠い、
分かる分かる、
うん、あ、これは、
うん、
ちょっと休まなければこうあの暑くなってるなっていう、
うん、
暖かくなって眠くなるじゃん子供は、
うんうんうん、そうね、体暖かくなるとね大体眠いのかなって
それを自分で分かる眠いのかな俺、
なるほどね、
うん、
うん、いや最後です、もう、
はい、
うん、なんか、うん、さっきの言いかけたことは言わなくていいですか、ダース・レイダー
さん、あ、ダース・レイダーさんと高橋良樹さんの映画についての話したのを見てた、
うん、見てた
3時間ぐらい話した、
あそんなのやってたんだ、うん、へえ、
こんなディストピア映画は嫌だ結局なんかあんまなんか、
うん、
うん、なんか最近どうでしたって、
うん、
なんか家でに肉とか焼いて食べてたんですけどなんか太っちゃいましたって やでもね、なんかその、そっからね、そっから食事っていうのはやっぱ象徴であるって話、じゃないとちゃんとお皿に持って食べる、
うん、
そうじゃないと餌だって言ってた、餌ってことは、そうやって人間っていうのは象徴がないとただのなんか動物になってしまう、
人間だからできることみたいな話か、
そっからディストピアみたいなね、
そういうことができないとディストピアに向かってく、ディストピア方面に向かっていくみたいな話、
だからコンビニの買ってきたんでもお皿に乗せたりするんだって、よしきさん。
でもまあ言われてみるとそんな感じするね、
確かにね、
コンビニ飯ってディストピア感あるもんね、
だいぶね、
あるよね、あるよね、
そう、誰が作ったのかどうやって工程だったのかわからない、エンドユーザーみたいなね、
そうそうそう、
俺がなんとなく分かるじゃん、米作ったりとか、ちょっと土さえするからこうできてくる、分かんない人っているよね、きっとい
る。玉ねぎってどうなってるんだろうとかさ、
どういう人の手をかけてここまでたどり着いたのかとか想像できない人、
想像力の欠如だよね、
そうどこの国から来たのかなとか、
確かに、
いや、ちょっとためになるよね。ダースさんの、ダースさん最近の対談ぶりがすごいよね。いろんな、
そうなんだ、
プチカシマさんやら、宮台
真司か
さんとか、いろんな人だ。
そう、やっぱ新井さん丁寧だよね。みんなにさんつけるもんね。
あ、そう。
宮台真司って言っちゃうもん、
ね。ああ。
新井さんは新井さんって俺つけるけどね、会ったことないからね。
そうだよ、なんか、あれでもなんかメディアに載せる時は、多分すげえ仲いい人でもさんで呼んでるよね、歌丸さんとか、
そうだね、
高橋さんとか、
そうだね。
ただなんか大体なんか YouTube とかそういうの時は YOSHIKI さん大体ビール飲んでるなって。3巻目か4巻目で次乗ってくるね、あ、こういう本があるんですよとかもう見せてくれたりとかして、ダメでなんか終わっちゃうんだけど。すげえビールなんだよ。
そう、
多分アメリカとかで薄いビールなんだろうな。
ああ、なるほど、ね。
あんま濃いの飲めないんだって、酔っ払うから。
本数飲んで酔うみたいな、徐々に酔っていくみたいな。
が好きやって言って
た。楽しみながら飲むってこと
だよね。いや、すごい、
一発でやられないってことだね、
人
の向けじゃないってこと
だ、多分止まんない人なんだって、で、あのワインとかのあれだと次の日危ないじゃないですかって言ってたから。だから絶対ビールしか飲まない、
なるほどね。はい。
なんて、そうね、
大体終わりですけど、なんか、また
告知系ないんだけど、本当に数日前からフェイマスジャパニーズで17ライブをやろうっていう、知ってる、ライバーさんと、
わかんない、ライバー
さん、アイドルみたいな子いるでしょ、ライバー、ライブ、こう携帯で自分にこう光当てて、でずっとチャットしてるみたいなだけの、で贈り物を貯まるとお金に換金できて、月何万稼げと、
そう、
うん、
ライバーさんっていうのは聞くけどね、
ライバーさん
一回なんかテレビで見たことある、
台湾17ライブは台湾のが本拠のやつなんだけど、まあ、新しい方の SNS、
それでやるの、
やってる、もう2個、
やってるんだ、
おとといかで持ち回り制でやるみたいな。
じゃあ新井さんのところにも来るの、じゃあ、
特になんか、多分ゆるく映ってればいいんだろうなっていうか、
ゆるく映ってるってのはよくわかんない、
コンテンツをいっぱいはジャンル分けされてて、あっちの方
で、
まあもちろん音楽楽器を弾いてる人もいただろうし、俺多分やるんだったらもう置いといて、特に 何しようかな、ご飯作ったりしてるかな、うんうん、
そう、そういうのがある
の、コメント書き込んでくれるじゃん、うんうんうん、それはあるじゃん、
うんうん、
そういうので反応してそういうのやるみたい、うん、
やるみたい、
うん、いや、やって
る、やってる、やってる、いずれ回ってくるのね、
うん、だから17ライブでフェイマスジャパニーズで検索するとありますんで、うん、フォローしてね
そうか、うん、あと、はいはい、この間までやってなかったんだけど、あの Google ポッドキャストでも、はい、あのお聞きいただけるようになりましたので、
これ Google ポッドキャストでも、うん、へえ、なんか違うの、
なんかあの Google 検索で出てくる、
あ、そうなんだ、
あの Google ポッドキャストっていうあのアプリケーションがあるんだけど、そこで、うん、でさ、自分で登録したと思って五丁目ラジオで何回も検索かけて出てこなかったのね、
うん、
うん、なんでだろうと思ってた、荒井号から入れないとダメだと
あ、ダメなんだ、
あ、だから荒井って入れ、荒井号って入れると出てくる
ひらがなで、
ひらがなで、
うん、でそちら、うん、でも聞ける、でも聞ける、なんかメリットあるの、いろんなもので聞けるじゃん、
うん、
今
なんかいろんなプラットフォームが多いってだけの話ですね、
うん、Google ポッドキャストで聞いてる人もいるし、
聞けるし、
Spotify、
はい、もう配信して、
あと何、
あとApple のあの何だっけ、 Apple のポッドキャスト、うん、iTunes のポッドキャスト
がさ、あのホームページに行って流れるの、うん、あれは何だ、
あれ直接ダイレクト、
直接ポッドキャスト、
うん、直接ポッドキャスト、
直ポ
直ポ
、でどっからやった方がうちら的にいいの、
どこでもいいです、
お金になんない
、お金一切にならない
なんないんだ、
なんないね、
うーん、なったらなったってめんどくさいか、
め
ん
どくさい、そう、
こっから、はい、プレミアムですとか言って、うん、
そうね、
そういうのやる、う
ん、やる、
システム難しそうじゃない、でもボタンポチッとやってるぐらいのもんだろう、うん、
多分そうね、うん、岡田斗司夫ゼミ的なね、
ただそれやったとして、
うん、見るか
って、ね、何人聞いてるかってでも長くやってるとなんかあるかなと、
うんうん、いやあるとあると、
ちょっと最近聞かれてんのかも分かんない、
いや聞かれてると思う
聞かれてる、
手応えがある、
あるのところでアメリカとかでシアトルとか、
そうそう、シアトルなのね、
自治区で、あの自治区で、
自治区でね、
あ、そう、
みんな聞いてると
思う、実は、
うん、
へえ、社会思想だ社会思想、いい、うん、お、あ、はい、社会思想とか、うん、英語だろうっていう、うん、
面白い。う
ん、
でも
今タモリさんのネタですね。
そうね、そうね、そうね、そうね、まあ、うん、ありそう、
あるある。
ある、
おはい、あ、あ、ここらの町。クーとか
言いそう。
はい。
まあそんな感じですかね。うんうん、
いやいやいや。あ、あ、曲聞くの忘れてたか。うん、
曲聴きますか、
いや聞こう一個、
なんかじゃあ、
あ、うん、
あ、うん、じゃあ引き続き東京ディスコグル、あ、グレート、あ、ディスコグレート東京でも聴きますか、
あー、そっか、忘れてた、
一応持ってきては、うん、起きましたけど、あの大変前回好評だったディスコグレート東京、
ごめん、なんかね今
うん、
レイモンド・スコットが来て、
あ、
天から、
うん、
でパソコン止まりましたで再開してます、じゃあ、あの曲聴くとかなんか言ったんで、曲聴きましょう、
じゃあ曲聴きましょう
これ面白い、後で編集してちょっと面白いことになってると思いますんで曲聴きます、はい、もう一回説明を
ですね、あの前レイスコが、ね、レイスコのレイがね、あ、ちょっとショックな話がまたあったんだよね、あ、全然違う話だけどしてもいい、あとでじゃあ聞きながらするか、ディスコグレート東京、コロンビアディスコフィーバー1977-1980から7曲目のヘレンサンタの
ヘレン・サンタマリアのジェラシーを聞いています。
あ、また
ディスクかな、
今ねガチャってやっちゃった
、バコってやったのね
レイスコが
レイスコも来ちゃってるしね。そうね、東くんが来ちゃってるな今日は。
ちょっと反応が、
一回出した方がいいかも。100回に1回ぐらいしか起きないやつ。40回撮って失敗した経験がないから。行かなそう。
ちょっとね、
うん、
どれか外さないと。だけどこれ外せないんだよな。これさ、これが刺さってるから。あ、来た。この時間どうしようか、うん、
あ、
来た来た。はいはい
はい、はいはい、そういうわけでね、まあ、もう
今聞いてるのは、
ヘレン・サンタマリアのジェラシー、1979年の曲なんですけど、
いい、ね、
ヘレン・サンタマリアさんは、1949年9月19日17日にフィリピン生まれで、同地ではデビッド・レイエスの芸名で、歌手活動を1970年代から行い、現地語で歌った人もヒット曲が多数あると、
うん
うん、まあ、
あ、いいですね、
うん、まあ、なんかこの曲はなんか一時期山下達郎がプロデュースに絡んでるという伝説が流れたディスコ曲だが、うん、山下達郎は実際にプロデュースに絡んでないと。
あ、ジェラシー、まあ、あとはいいですね、
うん、
でさっき
ショッキングな出来事、
ああ、
うん、あのデイジーワールドで有名な、
はい、
あの岡田さんと一緒に出てた、
はいはい、
東さんがお亡くなりになられて。
ああ、えどうした
なんかこの間ちゃんとデイジーをちゃんとここ何ヶ月分かぐらいちゃんと聞いてたら、
うん、
東さんが亡くなられましてみたいな話をしてて、ちょっとショックだったっていう、
ショック、
うん、
あの病気、
病気っぽい感じだったの、
うん、
最近ずっと出てなかったからさ。
40代とかじゃないの。
いや、もっと言ってると思う。
あ、そう、うん、声若いからさ、うん、東くん
そうで、あのデイジーでさ、昔やってたさ、なんかあのみんなでやってたコントみたいのが、
うん、
あの追悼で流れてた、追悼というか、あの面白いから聞いてって言って流してた
細野さんが、
うん、細野さんが、
そうだなんだ。
でなんかやっぱ岡田君と細野さん2人であのお見舞いに行ったりしてたんだけどっていう話をしてた
うん、そうか、うん、
ちょっとショックだった
ね、うん、はあ曲がノリがいいね
このパシーンって音は何だろうね、これ。
ん？
このっていう今入った、
何だろうね、手拍子にすごい深いリバーブをかけてるね、
うん、
プレートっぽいやつ。 ゃあいいね。ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン。ああ、パーカッション。じゃあ今日はこういう形で、
うん、今撮った撮れてます、大丈夫ですか。
うん、
うん、そんな感じですね。
じゃあこのままエンディングをしましょう。
あ、さっきの告知はもう一回言っとかなくていいの。
え、それ辺は撮れてる。
あ、撮れてるんだ。あ、そう、大丈夫なんだ。
どっかでこれをはめようとした時にガタッてやって一回
うん、
やっちゃったんだ。じゃあ曲はは
い、じゃあそんな感じでねはい、じゃあディスコグレート東京コロンビアディスコフィーバー1977-1980から、ヘレン・サンタマリアさんのジェラシーを聴きました。
はい、
じゃあ終わりですかね
うん、うん、お後がよろしいようで。
お名前は
マイケル・ジョーダンと
ピッペンでした。ありがとうございました。
ご冥福をお願いします。
誰の？東さん。
アライゴー吾妻ひろしの5丁目ラジオ。この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナのの字、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りしました。